お元気ですか。川越まさるのちょっと一言です。忠敬の日本地図作りも本格的に進め始めました。東北地方の測量終わってから一旦江戸に戻りました。先生、ただいま影湯戻りました。忠敬は興奮した足取りで義時のいる支天台を訪ねました。お帰りなさい水保先生、調子のあたりで病にかかられたと聞きましたが、もう大丈夫なのですか。心配そうな顔で尋ねる義時に、忠敬は日焼けをした手を左右に振って答えます。少し疲れが出たのでしょう。宿でしばらく伏せていましたが、おかげさまで元気になりました。それより四五千一度の距離です。ついに決定的な数値が出ましたよ。ほほう。で、その数値とは。忠敬は誇らしげな顔で言いました。 28.2 里でございます。これはもう間違いありません。それではここでそれを一つ計算してみましょう。第二次測量の旅で忠敬が測った四五千一度の距離は 28.2 里でした。私は小学校の時から1里は4キロと教えられ、1里は4キロと覚えていたのですが、これは約4キロですね。1里を今の長さで 3.927 キロメートルとしますと、約 110.75 キロメートルになります。これが四五千一度の距離になります。これを360倍しますと地球の円周になり、それは 39,870 キロメートルになります。現在地球の円周は約4万キロと言われています。この時忠敬が出した数値はいかに正確だったかがわかります。しかし義時の反応はもう一つでした。これだと少し大きすぎるような気がします。前回は27里でしたっけ。今回はそれよりもっと長くなりましたね。義時は忠敬の測量の結果をあまり信じていないみたいなのです。いいえ先生、今回は補足ではなく剣縄と剣竿を使ってじっくり測りました。先生からいただいた量定者も平らな道では使わせていただきました。この数値はもはや動かせないものと思いますが。そうですか。いや、いずれにしても誠にご苦労様でした。忠敬の自信に満ちた言い方に比べて義時の返事はどこか心もとなかったのです。この時の測量結果をもとに地図は1802年3月に完成して幕府に差し出されました。6月になって忠敬は幕府が次の測量の命令を出したことを義時から知らされます。水保先生、今度は日本海側の陸奥、三間や越前と太平洋側の尾張から駿河までということです。いかがでしょうか。これによって日本の東半分の海沿いの地図が大体出来上がりますね。もちろん喜んで行ってまいります。忠敬の声は弾んでいます。今回から正式に幕府の天文方の仕事としてこれを引き受けることになった忠敬には、幕府から馬3頭、人足5人、大型の収納箱である長持ちを運ぶ人足4人が与えられることになりました。また旅の手当としてもらえる額は金60両と決まりました。第1回の江戸地測量の旅では差し引き金77両もの額を自分の財布から出さなくてはならなかったのに比べるとびっくりするぐらい恵まれたもてなしです。義時は続けます。その上、行く先々にございますすべての藩のお殿様方にも、この度の天文方、伊能影湯の測量にはぜひご協力くださいという声がお上からかけられているのですよ。ありがたき幸せです。義時は続けました。しからば、幕府の方からくれぐれも注意してもらいたいと言ってきていることがあります。それはこのように恵まれた立場であるからこそ、水保先生はもちろん同行する弟子や友の者など誰もが幕府の立場を利用して現場で威張り散らしたりわがまま放題になったりしないようにお気をつけくださいということです。忠敬は頭を低くして答えました。ご心配には及びません。厳しく目を光らせましょう。 1802年6月11日、第三次測量の旅の一行が江戸を立ちました。忠敬をはじめとして隊員数は7人でした。忠敬はこの測量から海辺でも街道でも捕捉はやめて、より確かな数値が出せるテッサか、剣縄を使いました。テッサとは一定の長さの鉄の棒です。坂道の角度もしっかり計算に入れて、より細かい測量を心がけました。一行は10月23日に無事江戸に帰ってきました。江戸に帰ると忠敬が行くところは義時先生のところです。胸を張って言いました。四五千一度の距離ですが、今回もまた同じ数値になりました。と言いますと 28.2 里ですか。そうですか。義時はどこか自信のない表情です。忠敬が眉にシワを寄せて聞きました。信じていただけませんか。いや、そういうわけではないのですが。忠敬はこめかみに青筋が浮き上がりました。目が逆への字になりました。義時先生、私がここまで胸を張って申し上げている数値をなぜ疑われるのですか。私は実際に確かめたのです。本を読んで得た知識ではございません。この足で歩き、機械で一つ一つ調べ、目で見て、計算で出して、この結果を得たのです。わわ、まあ、そう怒らないでください。怒りますよ。だったらわかりました。先生がこの数値を信用してくださらない限り、この忠敬、もう測量の旅には参りません。あ、まあ、そんなこと言っちゃって、ふんですね。もちろん忠敬と義時は、力学という深い絆で結ばれた仲間、弟子と師匠でした。そう簡単に喧嘩別れなどしません。忠敬はこれまでのように地図を作って幕府に差し出すと、翌1803年2月25日、今回は東海と北陸を中心にした第四次測量の旅に出かけました。今回は合計8人の隊でした。忠敬が江戸を離れているとき、義時は一冊の貴重な洋書を幕府から手に入れました。ジローム・ララランドというフランスの天文学者が書いた天文学という本をオランダ語に訳したものです。義時はオランダ語の辞書を引き、この本をラランデ歴書と名付けて日本語に訳すことにしました。するとそこに、西洋の歴学が明らかにしている四五千一度の距離が出てきました。さあ、何と出てきたのでしょうか。忠敬の出した結論はどうだったのでしょうか。これは非常に楽しみですね。義時は驚きました。おお、これは何ということだ。そこにある四五千一度の長さを日本で使っている例に直したところ、忠敬が言っていた 28.2 里にピタリとなったのです。西洋の歴学が日本よりも一歩も二歩も進んでいることを義時は知っていました。その事実を義時はすぐ手紙に書いて測量の旅に出ている忠敬に送りました。おお、なんと素晴らしい知らせだ。これまでの苦労が報われた。手紙を読み終えると忠敬はとても幸せな気持ちになりました。よかったですね。それでは今日はここまでです。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。